刈谷生まれの雪の殿様、土井利津羅。今から約200年前に、刈谷で生まれた一人の殿様が、空から降る雪に興味を示し、雪下図説という本を出版しました。その本に描かれた雪の結晶が、浮世絵などのデザインに使われ、人々を魅了していきました。政治家としての手腕を見せつつ、研究者としての一面もあった殿様、土井利津羅を紹介します。紙面には、土井利津羅肖像画の写真と、雪下図説の写真。年表、土井利津羅関係略形図の4つの資料が載っていますが、説明は省略します。1. 本家の養子となり、幕府の出世コースに乗る。土井利津羅は、寛政元年、1789年、刈谷藩主土井利成の四男として生まれました。利成は、小月集という和歌の本を出すなど、歴代の刈谷藩主の中でも有数の文化人です。当時は、長男が後を継ぐ時代であったため、利津羅は文化10年、1813年に養子に出されました。養子先は下総の国、古河藩、現在の茨城県古河市の土井家で、刈谷藩にとって本家にあたる家です。このことが利津羅の人生を動かす転機となりました。古河藩土井家は八幡石と刈谷藩よりも石高は倍以上の家で、当時の幕府の最高職である老中を務めることのできる家柄でした。文政五年1822年に養父利津の死により34歳で家督を継ぐと、翌年には幕府から総社番に任命されました。文政8年に寺社奉行、天保5年1834年には大阪城代に任じられ、出世街道を歩んでいきます。2. 雪に魅せられて、利津羅は刈谷でも雪を見たことはあったはずですが、雪に魅せられるようになったのは、古河藩に養子に入った後と言われています。利津羅の時代から長く家老を務めた高見仙石が西洋の学問に興味を持ち、多くの学者と交流していたことで、利津羅の科学的素養が培われました。その後、仙石の勧めもあり、雪の結晶の観察を始めます。当時、雪の結晶の研究は日本では行われておらず、オランダから輸入した書物を見て、顕微鏡を入手することから始めました。冷凍庫などはなく、雪が降った時しか研究はできません。また、昼間は太陽光で溶けてしまうため、夜しか観察できません。利津羅は、夜に雪が降りそうだと聞いたら、服を着込んで外へ出ていたそうです。天保4年、1833年、日本で初めての雪の研究所である、雪下図説が刊行されました。殿様が出した本ということで、一般への販売はされず、限られた人だけに配られていました。3. 大塩平八郎の乱を鎮圧。利津羅は大阪へ移った後も雪の研究を続けていました。そんな中、天保8年、1837年2月19日、大塩平八郎の乱という大事件が発生しました。大阪町奉行の与力を務めたこともある、大塩平八郎が 貧民救済を訴え、立ち上がったのです。この時、大阪城代を務めていた利貫は、高見仙石と共に、乱の鎮圧に全力を挙げます。乱はわずか一日で終わり、大塩親子らは身を隠しました。町奉行が大塩一派の捜索を行いますが、なかなか見つかりません。すでに死んでいるのではないかという噂も流れる中、3月27日、仙石のもとに通報が入り、仙石が急行すると大塩親子は自害しました。利貫は同年、京都諸子大となり、翌年には江戸城西の丸老中となります。江戸に戻った利貫は、いよいよ幕府政治の中枢を担うことになります。紙面にはイラストや写真など5つの資料が載っています。1、当時描かれた雪の結晶。天保8年1837年に出版された北越切符には石化図説の内容が引用されています。35種類の雪の結晶が掲載されており、人々の間に雪の結晶が知られることとなりました。9種の雪の結晶のイラストが載っています。2、高見仙石像、国宝の写真。3、大塩平八郎を捕らえたと伝わる、大塩平八郎飯棒、重要文化財の写真。4、黒茶碗、土井利貫、真田幸貫合作の写真。5、当時の雪の観察方法。1、黒い布を外で十分に冷やしておく。2、布の上に雪を積もらせる。3、仙雪、ピンセットで黒漆器に取り出す。4、吐息がかからないように観察する。資料の説明終わり。4、天保の改革と利貫。利貫は、天保9年に西の丸老中、翌年に本丸老中に昇進しました。天保12年には、当時、大御所と呼ばれ権力を握っていた11代将軍、徳川家斉が死去し、老中の水野忠邦による天保の改革が始まります。天保の改革は、緊縮財政と倹約で有名ですが、利貫も初めはこの政策を支持していたようです。内憂外患の時代にあって、利貫は外患への対応、具体的には解剖係を命じられます。同僚には同じ老中の真田幸貫がおり、その頃に作られたであろう合作の茶碗が残されています。ロシア船やイギリス船などの来航が続く中、外国船が現れた際の対応として、これまでの異国船打ち払い令を改め、帰国のために必要な物資を支給する浸水給与令を発しています。天保14年4月には、日光社参という幕府の一大行事が行われました。十二代将軍徳川家慶が徳川家康の祀られている日光東照宮へ将軍就任の報告に行くもので、付き従う大名やその家臣なども含め15万人を超える大行列が組まれました。この時、利貫が治める古賀城に将軍が宿泊しています。江戸時代に将軍が江戸城を出ることは滅多になく、とても名誉なことであり、古賀城も改修工事が行われました。天保の改革はこの間も進められていきます。6月には 明智嶺という、江戸大阪十里、約40キロ、四方を、藩や旗本から幕府の直轄領にする政策が示されます。これには多くの大名から反対の声が上がり、改革そのものへの批判も強くなっていきます。うるう9月に突然、水野忠邦は老中職を取り上げられ、謹慎を命じられます。天保の改革は失敗に終わりました。この後、利室らは老中のトップとなりますが、幕府政治の信頼を失った中での指揮は容易ではありません。また、江戸城が炎上したことにより、再建のための資金集めをする必要が生まれました。しかし、資金はなかなか集まらず、利室らも病気を理由に引きこもりがちになります。結局、天保15年10月に老中を辞職し、古賀へ帰ることとなりました。なお、この時の同僚に、福山藩主の阿部正弘がいました。正弘は翌年、老中のトップとなり改革を進め、時代は激動の幕末へ突入します。利室らはその手腕を発揮することはできませんでしたが、水野忠邦から阿部正弘へと時代のバトンをつなぐ役割を果たしました。5. 雪の結晶がデザインとなる。石化図説は日本で初めて雪に注目した書物ですが、決して殿様の道楽ではなく、科学的な知見をもとに刊行されました。ここに描かれた雪の結晶の多くが実在するものであることからも明らかですが、中谷宇吉郎という日本を代表する雪の研究者からも高い評価を受けており、後世の雪の研究の参考図書となりました。利室らは幕府の役職にあって忙しい中でも、大阪や京都で雪の結晶の観察を続け、天保11年に続石化図説を刊行しました。石化図説や続石化図説は親しい人に配られたのみで、庶民が手にすることはありませんでした。しかし、北越切符などに引用されることで、雪の結晶の模様、石化模様、が人々の間に知られていきます。利室らが大井の神を名乗っていたことから、石化模様は大井の模様と呼ばれるようになります。大井の模様は浮世絵中の着物などの模様として使われるようになります。利室らも大井の模様をとても気に入っていて、自身が出す手紙に描いたり、原陽遊斎というお抱えの工芸家に印籠を作らせたりしています。出来上がった工芸品は他の大名へ送られました。利室らは嘉永元年1848年に60歳で亡くなりますが、現代でも大井の模様は生き続けています。紙面には資料として、北越切符の写真と、石化模様が使用されているものとして、3枚の写真が載っています。歴史博物館、令和6年度秋季企画展、刈谷生まれの雪の殿様、土井利室ら、時、令和6年10月5日土曜日から、11月17日日曜日予定。展示物については内容が決まり次第改めてご案内します。問い合わせ先、歴史博物館、電話 636100